北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。1月16日ね、1月後半の配信スタートでございますね。皆さんね、1月2023年ももう半月経ちましたけども、いかがお過ごしですか？なんかいいことありましたかね？でもね、なんか今年ってさ、ちょっと他の年よりもなんかね、曜日とか暦の問題だけど、いろいろイベントがね、ちょっと前倒しというか、ちょっと早めに進んでるのをご存知です？成人式がね、結構早かったでしょうね。9日にあって、結構早えなーなんて思ってましたけど、そういえばさ、成人の日あれだよね、今年は20歳のね、去年に20歳になる年のね、学年の子たちの成人式があったんだと思うんですけど、そういえばさ、成人ね、みんな気づいてるか分かんないけど、成人変わったよね。去年の4月1日かなから、18歳から成人になったからさ、なんか成人の日が20歳で、なんかよく分かんなくなっちゃったよね。ね、今まではね、20歳20歳が成人ということでね、法律になってたけども、去年2022年の4月1日から18歳から成人ですよと日本の法律が、ね、変わりましたからね。でもこの成人式というイベントは、20歳20歳でやるという、なんか意味わかんないことになってますよね。成人になったお祝いのはずが、成人になってもう2年待たなきゃいけないというね。まあもちろんね、イベントとしてこのね、20歳の子たちがね、準備して、まあ晴れ着着てとかね、いろいろあるから、まあしょうがないところではあると思うんですけども、なんかなかったのかねと思うよね。ねえ、なんかね、18歳とかの子も、いや私成人になったけどっていう、なんかしばらくは全国的におそらくね、20歳の子が成人式ということになるみたいですけども、もしかしたらね、今後なんかその辺のね、帳尻をちょっと合わせていく動きももしかしたらあるのかなと思うのでね、みんなこの成人問題どうなっていくんでしょうかね。でもね、今年からだから、もう今年の子からはもう18になったタイミングからでしょ、もう成人が。いやーね、変わったもんだね。18歳からね、まだ高校生の子もね、たくさんいると思うけども、まあ、今日からは成人ということでね、しっかりとね、社会の規範を守って過ごしていただければなと思っておりますけど、あとさ、そう、そのさ、話戻るけど、その成人式も早いし、今年ね、大学入試共通テスト、大学共通入試テストだっけ、もう早かったね、もう終わっちゃったのよね。普段だったら毎年この1月後半配信で、あ、もう少しですね、頑張ってくださいっていう話してたんだけど、気づいたらもう終わってんのね。14、15で、基本皆さん、入試ね、大学入試共通テスト、ね、お疲れ様でしたということで、みんなどうだったかな、まあうまくいったという方もね、そうじゃなかったという方もね、また本試験がこの後あるかと思いますので、気を引き締めてね、やっていっていただければなと思います。というわけでね、皆さんね、この入試、まあ、ピリピリしてたりとか、あー大変だなーってね、ストレスあるなーって思ってるね、ワーコードたちもね、そんな鬱憤だったりをね、晴らす手助けにこの番組がなればいいなーなんて思っております。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。 パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
トンボのマーサーナレーション。はい、というわけで始まりました、トンボの妄想ナレーションのコーナー。このコーナーは私がね、その、まあ、時々に、まあ、適してるかちょっとわかんないけど、まあ、その時気になった、トピックスを題材にして、ナレーションの原稿のようなものをねちょっと短めに作ってきて、ここでお披露目しようというコーナーになっております。そして、まあ、オープニングの方でね、話させていただきましたけども、まあ、今、ほんとね、受験生頑張ってる受験のシーズンということでございますので、ちょっと受験に関連したナレーションですかね、今回は作ってみたので、聞いていただきたいと思います。では、聞いてください。どうぞ。
いつもより早く目が覚めて、落ち着かない気持ちの中、朝食を食べる。身支度を済ませ、手袋とマフラーを最後に身につけ、家を出る。その時に、頭を使うと甘いもの欲しくなるでしょって渡してくれたチョコレートを口に放り込んで、少しだけ深く息を吐いた。
はい、というわけで聞いていただきました。イメージはね、受験の日当日に、お母さんからね、家出るときにチョコレートを渡してもらって、でまあお昼とか、まあテスト何個目かの間にね、その渡してもらったチョコレートを食べてちょっと一息 つくよっていうような、物語風なイメージで作らさせていただきましたけども、でも実際にね、なんかこんな感じ、ちょうど昨日一昨日ね、こんな感じだったよっていう子たちもねいるんじゃないでしょうかね。やっぱチョコレートね、ほんとね、頭使うとカロリー使うから思ったよりね、お腹も空いてくると思うのでね、チョコレートなり飴なりをね、まあ、休憩時間に、口に含んでやる気をね復活させて、頭を働かせてね、次の試験に挑むような感じで本試験もね、やっていただけたらよりね自分の実力が出せるんじゃないかななんて思います。まあ、あとね、私が本当に受験生の時はね、もう番外戦術じゃないですけどやっぱりその見ず知らずのね子たちが結構いっぱいいる、まあ、教室だったりとか試験会場で試験受けるわけじゃないですか。でまあまあ大体みんなね、その次の、試験のね科目のものをね、まあ一応復習でなんか教科書とか参考書とかね開いて準備してる子ね結構いっぱいいるじゃないですか。もう私はね、まあ半分諦めの境地もありながら番外戦術としてね、もう俺は今更ジタバタしないぜ、もう頭に入ってるぜっていう風をね装って何も見なかった参考書とかはもう全部もうカバ一応持ってきてはいたけど、カバの中にね、入れたままにしてもう何も出さずに机の上にはもう必要な、ね、筆記用具だけ置いて、あもう全然もう準備回ったんですけどみたいな 顔でちょっと周りのやつらをビビらそうとしてましたけど、どれだけ効果があったかは、定かじゃないね、まあなんかそんなことをね、やってましたけども、まあまあまあまあジタバタしてもしょうがないところはねあるしね。だからその試験前のその確認なんていうのは、実際にね頭を入れるっていうよりかは、その自分をねちょっと安心させるというか、そのリラックス効果を求めてやるくらいがちょうどいいのかなと。だからその試験前に参考書を見て、あれこれなんだっけとか思ってね慌てるんじゃなくて、まあまあそういえばこんなのもあったよねっていうくらいのね参考にするのが、まあよりね自分の実力を出すために、ちょうどいいんじゃないかななんて思いますなんでね、これから、受験に向かう方々も、まあ、それくらいのね心持ちで本番は、いた方がきっと試験でね全力を出せるんじゃないかななんて思います。そして、もう一個今日はねナレーション作ってきてますよ。もう一個はね、ちょっとね大人向けのナレーションになっております。ちょっとお酒が関連するね、ナレーションになっておりますので、そんな、大人向けのナレーション聞いてください。どうぞ。
1月16日、この日は禁酒の日という記念日になっています。1920年にアメリカで禁酒法という法律が施行された日であることから作られた記念日ですが、特に厳しく禁酒を命じる日ではなく、日頃飲みすぎてる人はこれを機に1日くらい休肝日をという日だという。皆さんもご自分の体のことたまには考えてあげましょう。
はい、というわけで聞いていただきましたね、お酒のナレーションといっても禁酒のナレーションでございました。そう、禁酒の日なんですってね。まあだから普段ね毎日ちょっと晩酌してるよなんていう方は、たまにはね、肝臓を休ましてあげてもいいんじゃないのという日になっております。やっぱ特にね1月なんかは、まあ、お正月もありね、もちろん12月からね忘年会もありね、1月正月でお酒を飲みで、お正月終わって、まあ、みんな集まりだしたら新年会だなんだろうね、お酒を飲む機会が増えたりしますから、まあ、たまにはねちょっとね飲む量を抑える日があってもいいんじゃないかななんて思いますので、皆さんねご自身の体はね大事にしないといけませんね。まあでもね、私もなんかまあねちょいちょいは飲むけど、そんなねがっつりは飲まないで、飲まないんで、まあまあ体にはよく良い方なんじゃないね。そんな無理はしてないと自負しておりますけど、きっと大丈夫よね、大丈夫と信じておりますもともと私はねお酒そんな強くないんでね、そんなガブガブは飲めないんですけども、ちょろっとね飲むくらいは結構好きだったりするので、みんなね適度に自分のねちょうどいい量でお酒は飲みましょうね。新成人のみんなもねそうでございますよ。やっぱね成人式とかでねみんなね集まったからといって、飲みすぎないようにね、具合悪くならない程度に楽しんでね。ということでナレーションのコーナーでした。ではここら辺で一曲聴いていただきたいと思います。聴いてください。街の天井でプラットホーム。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、このコーナーは私トンボがね、今の収録とはまた別で撮ってきた音源をまあちょっと、ちょっとね短く編集しまして、皆さんに聞いていただくというコーナーになっております。そしてね、ちょっとね、まだもろもろの編集が終わってないので、今回のロケが前回の続きかな、続きかなと思うけど、もしかしたら続きじゃないかもしれない。ので、まあ、その辺もね、どんなナレーションかなというワクワクで聞いていただければ、これ、幸いと思っております。すいませんね、計画性のない男で。まあまあ、このね、トンボのメガネは、色メガネは、では、まあ、よくある、ね、このロケが何流れるかわからないというね状態になっておりますけども、ぜひ、楽しんでいただければと思います。では聞いてください、どうぞ。
せっかくなんでもう一個買ってきたごまも食べてみようかね。ごまなんでまたあんそのものがね多分違うと思うんで、あーでもねやっぱあ、すごっ、ああ裏切られた、マジか。いや、もちろん袋からね今出してごまね、さっきと同じようにほんとなんかねしっとりとした、すごいね肌触りのいい気持ちいい生地が出てきたんだけど、生地の中にもごま入っとりますわ、すげえ。あ、これは初めてのパターン。このさ、どら焼き中のね、あんの部分をいろいろ入れ替えてっていうのをいろいろ見たことあるけど、生地自体にベースは普通の生地なんだけど、ごまの粒がちょっとね入ってんのよ生地の中に。へえ、わ、新しい。で、もちろんあんもごまあんみたいに多分ねなってるんだよな。ね、いただきます。うん、うん、うまい。あ、すごい、あんの方は完全にごまがねすりつぶされたあんで、すごい滑らかなあんになってるんだけど、この生地の方にはごまがそのまんま粒で入ってるから、この時折ねこの粒感が出てね、ごまの粒感が口の中に入って、それ噛むとまたごまの風味も広がってくるし、 これすごいね、美味しい。もう、しっとり美味しい生地に、ごまの粒と入ってるごまあんで、めちゃめちゃうまい。あ、これはびっくり。本当に。ぜひ食べてほしい。結構なんかね、変わり種の、今日は売ってなかったけど、抹茶とかもあるみたいなんだけど、あと梅とかね。なんか、変わり種もあるんだけど、これごま。いやー、これね、変わり種も食べてみたいね。梅と、なんか抹茶が期間で限定だったかな。梅がなんか、多分通年あるんだけど、ちょっと今日置いてなかったみたいで。これはね、その、食べてない味も食べてみたいね。もちろん、あんは違うだろうし、いやー、これはびっくり。生地までごまを入れてくるとは、うまいね。うん。最高。美味しいっす。うま。いやーね、いいっすわ、道楽屋さん。本当にちっちゃいお店だけど、ぜひ、見つけていてほしい。見つけた時もね、ちょっと嬉しいよ。本当に狭い道路通ってって、なんかね、急に看板あるから。家の間に。なんで、本当ね、ピンポン押してから出てきてくれるまでね、本当に合ってんのかっていう不安はある。けど、本当にね、美味しくて、いいっすわ。ぜひ、ぜひ皆さんにも食べていただきたいどら焼きですね。というわけでね、もう野口製菓さんはまた早い時間に突入し、あとこのね、野口製菓さんは絶対リベンジしなきゃいけないし、で、道楽屋さんはまたちょっと違う味も食べてみたいのでね、ちょっとね、近所巡りまたしなきゃなーっていう気持ちです。なんでね、意外と皆さんのね、住んでるところの近くにも、Google マップギュンギュンとピンチして広げていただいて、ドラ焼きで検索すると、実はね、知らないお店あるかもしれないんで、ぜひね、探してみてもらいたいななんて思います。というわけで、試食コーナーでございました。
はい、というわけで聞いていただきましたね。ちょっとどんな音源だったかね、今の私にはわからないね、未来の私に託しておりますが、きっと楽しんでいただけたんではないでしょうか。というわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントのタコバヤです。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団、おやすみ。
本日の逃避行計画、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ。こんなに広くなくても、明かりに照らされた影二つ、この声響くところまで、全てだと思わせてよね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団、おやすみ。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、てなわけで2023年1月後半配信ももう残りわずかというね、お時間になってきましたけども、残ってる時間はひたすらね、喋り続けさせていただきたいなと思います。はい、 そして、ね、まあ、冒頭からね、ずっと喋ってるけども、まあ、本当にね、今、受験シーズンで、皆さんね、受験生のみんなは、もう、アクセクしてる頃かなと思いますけども、そういえば、ね、なんか、都立、東京都の中学生が、高校受験、ね、スピーキングテスト、なるものが、なんか、実施されたのかな？なんか、そういうのが始まってるということでね、ね、スピーキングテストあんま聞き慣れないけども、実際に喋ったのを何録音するの、あれどう、ちょっとシステムがね私もわかんないんだけど、実際に自分が英語を喋ってそれをなんかタブレットとかで聞き取って、あれは何、直接何先生が判断してんのかな、それともなんか AI とかの判断なのかな、わかんないけど、それでその自分の喋る能力をなんかチェックするテストがね、なんか始まるだとか、なんかまだねちょっとみんなで同じ会場でやったりだとかで、まだちょっとねなんか改善点があるかもっていう話みたいですけども、今後ねもしかしたらこのスピーキングテストっていうのが主流になってくる可能性がね、もちろん高校受験だったり大学、今後はねこの大学受験だったりでもしかしたら採用されていく可能性もあるというね、テストでございますけども、いやーなんかむずいよね、喋んのって試験の時に、ね、試験の時は静かにって言われてきたけど、試験でみんな一緒なんか同時に喋んのみたいなところもあるよね。なんかねその今回実際にとりあえずちょっとやってみて、そのやっぱね隣の人の声が聞こえるとかなんかいろいろあったみたいなのでね、いろいろ改善すべき点はあるのかな。だからもしかしたら今後なんか個別のなんか半個室みたいなところでやるようになるのかもしれないですし、ちょっとねなんかいろいろきっと改善はされていくんでしょうけども、スピーキングですと難しいわ。なんかねRR の発音とかさ、 L の発音とかわかんねえもんなまあ今のね子たちは結構小学校くらいから英語に触れたりとかっていうのはね、まあその触れる機会は我々の世代よりかはだいぶ増えてるとは思いますけども、やっぱね、スピーキングわかんない、スピーキングの正しい発音もわかんないけどもやっぱね、むずいよね。しかもさ、どのくらいの精度でさ判断してくれるかっていうのもさ、わかんないわけじゃない。今のところ。その、もちろんある程度スタンダードのね、英語の発音ってあると思うけどさ、その、ネイティブの人でもさ、地方によってちょっと訛りがあったりだとか、その、アメリカ英語、イギリス英語があったりだとかでさ、ちょっと発音だったり、ニュアンスの付け方が違ったりするわけじゃない。それをどこまで、その、汲み取ってくれるかっていうところも、やっぱね今後試験としてもさ難しいところだなって、言語って難しいなっていうところかなとは思いますよね。でしかもさ、今はその英語で住んでるけど、やっぱね今後やっぱ中国語もやっぱ結構ね今大きくなってきてるところじゃない、中国の市場も。だからいろんな言語でね、もしスピーキングテストとか出てきたら、いやもうついていけんわーと思ってしまうトンボでございますね。あとさ、もう全然ね話変わるけど、ナレーションのコーナーで喋ってたの覚えてる？受験の時チョコレートみたいな話。そういえばさ、親からもらったチョコレートってさ、ポッケに入れてちょっと溶かしがちよね自分の体温でちょっと溶けて、結果何またちょっと時間が経って固まって、なんかその包装のフィルムになんかベタっとしてるチョコレート食べがちじゃない。お母さんからのチョコレート一回溶かして固まったの食べがちっていうあるあるあると思うんだけど、どうでしょうこれわざわざ喋ることでもなかったなまあ共感してくれた方はぜひコメントなどくれたら嬉しいです。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。 M アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。